ちは、楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、心楽しくお送りしたいなと思います。まあローテンションで始まるいつもの楽しい投資ポッドキャストなんですけれども、まあそれほど喋る男ではありませんので、ローテーションで始まります。まあ喋ってるうちにですね、まあ私が大好きなテーマ、投資についてお話ししているわけですので、徐々にテンション上がっていくことでしょうということで、ご了承ください。さて、今回お送りいたしますテーマはですね、バフェットさんのアドバイスというものです。このウォーレン・バフェットさん、私がですね、私自身これまで何度も楽しい投資ポッドキャストにおいてご紹介してきた優れた投資家、まあ、史上最高との呼び声高い投資家の方ですね。彼がですね、会長を務めるバークシャー・ハサウェイという投資会社があります。そのバークシャー・ハサウェイのですね、株主の人々に対してバフェットさんは毎年手紙を書かれるんですね。どんな手紙かと言いますとですね、まあそのバークシャー・ハサウェイという会社のまあ業績を報告すると同時にですね、いろんなコメントを、その手紙に書いているんですね。その内容というものは非常に示唆に富んでいる頑蓄のある、深遠な投資哲学といったものがそこに記されておりましてですね、多くのバフェット研究、賢明なる投資をですね、探求する人々が研究しているですね、書物になっているんですね。バフェットさん本人はですね、いずれ本も書きたいねなんてことをおっしゃってたりするんですけれども、まあ残念なことに現時点においてはですね、彼が表した本というものは一冊もありません。バフェットさんの彼をですね、研究するバフェット研究といったことをテーマとした本というものは世界中にいくつもあるわけなんですけれども、まあその中でですね、私がこれはハクビであると、これは素晴らしい領書であるというふうに思いますのが、バフェットさんからの、株主に向けて書かれた手紙、会長からの手紙と訳されるんですけれども、まあ、チェアマンズレターと題してですね、毎年書かれるこの手紙をですね、まとめられた本、ローレンス・カニンガムさんという方がですね、まとめられた本があるんですね。まあ、この原書のタイトルは The Essay of Warren Buffett Lessons for Investors and Managers というものなんですけれどもね、英語の勉強にもなっていいななんて思うんですけれども、まあこれは非常に優れた本ということで日本語訳も当然出ています。タイトルをですね、バフェットからの手紙ということで、パンローリング社から出ていますね。まあ副題として世界一の投資家が見たこれから伸びる会社、滅びる会社というふうに出ていますけれども、まあ最近もまだずっと売れているロングセラーのようでですね、ぜひこれもですね、これを機の皆さんにも手に取っていただきたいというふうに思ったりする次第です。ところで、私自身がですね、バフェットさんに接するというか、彼の言葉に触れるきっかけとなったのがですね、もう随分前になるのかなと思うんですけれども、時はまさにインターネット株バブルが崩壊してですね、世界中の株式市場が激震に見舞われているまさにその時期だったんですね。その頃私は実家にですね、その正月休みで里帰りしておりまして、まあ、東北の片田舎なんですけれどもね、まあ、静かなその村なのか町なのかわからないようなところでですね、のんびり過ごしていたわけなんですが、激務で疲れた体をですね、癒していたんですけれども、まあ、その時にですね、ふっと手に取った新聞にですね、小さな記事が目に入ってきたんですね。そこにはそのインターネット株バブルによって多くの投資家が深手を被っている、深手を負っているこの時期に、何らインターネット株バブル崩壊によるダメージを被ることのなかった稀有な投資家として彼が紹介されていたんです。そこでバフェットさんのコメントが紹介されていたんですけれども、そこには非常に深い彼の投資哲学が隠されているような気がしてですね、まあ静かな興奮を覚えたのをですね、まあ今でも思い起こすんですけれどもね、その記事には彼のこんなコメントが取り上げられていました。バフェットさんはこんなことを言っていたんですね。私にはインターネットビジネスってものは理解できなかったんですね。 ですからインターネット関連の企業、インターネット関連の株式にはですね手を出さなかった、ただそれだけのことなんですよと、まあこんなことを淡々とおっしゃっていたんですね。で非常に興味を覚えた私はですね、それからその東京に帰ってきてからですね、バフェット関連の本についてもう読み漁ったんですけれども、まあそんな中、その先ほどご紹介したバフェットからの手紙、その本の中でですね、彼は株主、バークシャーの株主に対してこんなアドバイスをしているんです。これを今回はですねご紹介したいと思うんですね。投資で成功するためにというテーマで確かバフェットさんは個人投資家に対してこんなお話をしているんです。じゃあご紹介しますね。まずは企業がどのように活動しているのかを知ってください。そしてそこで使われている用語、すなわち財務会計や簿記の知識のことですね、これらを学ぶ必要があるでしょう。その上である程度の情熱を持ってください。そして辛抱強さや冷静さを身につけてください。特に辛抱強さや冷静さといったものは知能指数よりも重要かもしれないなと私は思っております。以上、これらの4点を満たしておけば自分自身の頭で物事を考える力が身につき、時折市場を襲うかもしれない集団ヒステリーの悪影響をも避けることができるようになることでしょう。とまあですね、こんなことをお話ししているんですね。世界で最も優れているというふうに誰もが認める投資家が強調しているのは知能指数や知識といったものではなかったんですね。それよりもむしろ辛抱強さや冷静さといった自分の感情をコントロールする、人間の抱く感情をコントロールするということがいかに大切かということを強調していることに私たちはですね、注目した方がいいのかななんてことを思うんです。彼の言葉からはですね、私はですね2つの、概念を連想いたしました。それはすなわち投資の知性というものと投資の感性というものです。知性とですね感性、まあ、IQ と EQ というふうに言ってもいいんですけれども、これら2つを共に育んで磨き上げていかないことには、どんなに優れた知能を持っている人であってもですね、長期的に投資で成功するのは難しいのかなというふうに、まあ、個人的には思うんですね。ここで思いますに、知性、知識といったものはですね、感性が土台となって初めて健全に機能するものであるというふうに考えるんです。投資を行う上では、この投資の感性がいびつな状態のままでは、どんなに優れた知識、頭脳をお持ちであってもですね、どんなに優れた人々であっても、長期的に投資で成功するのはかなり厳しい状況に陥ってしまうのかなと、そんな感想を持つんですね。現実問題として、私などよりもですね、ずっと頭が良いであろう人々がですね、投機やギャンブルに走ってしまうのは、こうした感性の問題が根本にあるのではないのかなということを考えたりしております。まあこの辺はですね、拙著決算書投資術において、詳しく取り上げておりますので、興味のある方はぜひこちらに当たってもいただきたいんですけれども、まあこんなところでですね、今回はバフェットさんからのアドバイスということで、楽しい投資ポッドキャストをお送りいたしました。ところで今回からですね、ポッドキャスト番組の作成ソフト、ポッドキャストブラスターというものを試しに使ってみたんです。なかなか使い勝手が良くてですね、楽しんでいるんですけれども、まあ他にもですね、楽しい投資ポッドキャスト以外にも優れ面白い番組が今やあるもので、その中で紹介されていたソフトだったのですからね、試しに使ってみました。いかがだったでしょうか。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、 Yahoo や Google などの検索エンジンでもって検索していただければトップにヒットするはずです。楽しい投資研究所はですね、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会というものを運営しておりまして、会員となられた方にはですね、不定期にではありますが楽しい投資ニュースレターを発行しております。会費や、会費などはですね、一切かかりませんので、ぜひこの機会にですね、楽しい投資研究所のホームページを通じて、 入会してみてください。楽しい投資ポッドキャストで使用しております音楽は podsafe.com を利用しております。では、次回の楽しい投資ポッドキャストをどうかお楽しみに。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。